皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月1日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は現実的な学習のプロセスという話です。まあね、何でも学ぶことが大切ですとかいろいろ考えましょうということは常々言われるわけであります。まあ子どもの頃であればね、なんかその学校の先生にね、いろいろものを習ったりね、そういうのもまあそれ学ぶということですが、まあ、一旦社会人になりますとですね、この学びっていうのはですね、ものすごくたくさんあります。だから教科書に書いてないことの方がむしろ多いんで、まあ、どうやったら学べるのかって思ってる人たちもすごく多いんだと思うんですね。まず一番簡単な例としてですね、動物を考えると分かりやすいと思うんですね。動物ってあれ、学ぶんですよね。例えば猫なんかもね、あの人のとこ行ったらですね、あの人にですね、叩かれたと。ね、犬なんかはね、あの人のとこ行ったらですね、追い出されたと言うとですね、その人のとこ近づかないですよね。あるいは野生の動物だったらね、今度反対にここには餌があるというところはやっぱり行きますよね。それからここは逆に言うと人が出て危ないというところは行かないですよね。動物っていうのはこう悟るっていうことが上手でありましてですね、特にうまくいかないことですね、怖かったこと、危険なことっていうのはちゃんと覚えてるんですよね。どうやって失敗したかっていうのは結構覚えていて、だからそれこそ獣道、ジャングルの道じゃないけども、ここならとりあえず安全だという場所は大体わかるんですよね。だからこうやっぱりこう失敗から学ぶっていうんですかね、その危険なことから学ぶっていう力はすごく強いんじゃないですか。で、悪事を働く人って割とそうなんですね。例えばどっかはですね、非常に警備が厳しくてね、なんか近づいたらね、どっかで警報が鳴ったとかですね、あるいはどっかの人はえらい用心深くて、なんか話をしに行ったら疑われたとかですね、あるいはどっかに行ったら正体バレそうになってですね、だから命からがら逃げてきたとかですね、そういうところっていうのは普通ね、変なことする人は近づかないんですね、あれね。やばいと思うところは近づかなくて、まあ詐欺でも泥棒でもですね、もう簡単にその儲かるところにしか行かない。だからあそこは危ないと思ったら、まずあんま近づかないですね。動物とよく似ていて、こう失敗の経験というのは結構よく学ぶんですね。私はですね、この日本の役所とか大企業を見ていて、本当に昔から思うんですけども、この一番動物的なことが一番できない組織なんですね。失敗から学ぶって学習のいろはの意なんですけども、失敗は忘れることという、本当にそういう常識で動いてるんですね。失敗について学ぶっていうことはですね、悟るとか学ぶっていうのは、誰が失敗したのか、誰の責任だとかっていう話になるから、その話は隠さなければならない。隠すことによって責任をお互いにこう回避するというプロセスに入ってるんですね。したがって驚くほど失敗の歴史っていうのは共有されていないんですよ。失敗の経験っていうものはほとんど共有されませんですね。だからまあ巨大な金融危機だとか巨大な破綻騒動とかあったと。ところが特に組織内部ではほとんどそのことは情報が共有されないんですね。だから新しく入ってきた人たちは知らないんだね。一体何が起きていたのか、何をどうしたのか知らないんだ。で、まあ例えば当事者がね、何十年か経って死んだと。死ぬと少し言おうかなと。少し言おうかなってあるんだけど、その子供とか孫がいる場合はですね、いやさ、これは死ぬまで言えないって話とかね。いや、その失敗の経験ぐらい言えよと。も動物や泥棒や詐欺師だってですね、失敗の経験から始まるんだと。学習の一番はですね、失敗の経験を蓄積することですからね。失敗記録をですね、全部ほかすなんて言ったらですね、動物以下なんですね。動物以下だから、まあ、ほとんど餌というのかな。 ほとんどなんか餌の世界ですよね。餌になっちまって、それでまたなんか騙されたとか変な投資やらされたとか、なんか損したとか言って、またブリブリ文句言ってんだね。でブリブリ文句言ってどうすんのって、またそれ隠すわけだよ。もうほとんどなんかね、餌かも以上で、ほとんど動物としての能力すら持ってない感じがしますね。私はですね、まあ若い頃ね、いやそういう組織があるとは聞いとったんだけども、本当にそうなのかなと思ってたことがあったんですよ。本当にそうなのかなって。やっぱり自分でですね、あるとこと一緒に仕事して、本当にそうなんだって実感したことあったんですね。本当に隠すぞと、失敗の経験は本当にみんな忘れようとすると、でみんなやっぱりその記憶を消すんですね。その話はタブーになって、おいおいおい、これはどういうことなんだとしみじみ思いましたね。だからまず失敗記録を消すとか隠すっていうのは、それはまず大きな、もっと大きな失敗の根源ですね。で、賢く学ぶっていうのはですね、やっぱり失敗のプロセスから学ぶってことが一番確実なんですね。二度と失敗をしないように、そのプロセスを大事にすると、失敗の分析ですね。まあ航空事故なんていうのはね、とか船の事故なんかはね、結構もうこれは強制的にね、そのプロセスを最近は解明して、でそれがその、まあ、公表されるようになって、あれもだいぶその事故が減ることに貢献してるんだと思うんですね。昔よくあったのは、軍人上がりの偉い軍人ね、すごい偉い軍人が操縦士やってて、まあ、神様のような機長がいるわけですね。でも神様だって間違いがあるわけですよ。でその副操縦士とか機関士にですね、若い人がいるとですね、機長それ間違ってますなんて言ったらですね、ぶん殴られるわけですよね。なんか言えないわけですよね。で機長一人の勘違いにみんな気づいてんだけど、何も言えないままね、事故になるってことが、まあ、相次いだわけですよ。そうするとある時からですね、どんなにね、偉い軍人上がりの人でもですね、まあ操縦席に座ったら対等な立場なんだと、お互いその責任をシェアするんだと、シェアして、で一緒に役割分担をして相乗効果を出していくんだっていう教育を徹底するわけですね。まあそれだから昔みたいな変なね事故はなくなってたんじゃないかと思うんですけども、まあそんなことはやっぱりなんかありますがね。まあでもしかし今自民党だとかですね、経団連だとか、そういうところはまあ何て言いますかね、大した事故にならないと思ってるのか知りませんけども、なんか全然昔ながらのやり方だね。下ははいかイエスとか喜んで以外は言えないような感じになっちゃって、で結局自分も何もできないから下に同じこと言うと、で全員が無責任を決め込むと、こういうことになってるわけですね。あれじゃどうにもならないですね。ですからとにかくまず失敗の経験っていうのはすごく重要で、まあ、それはよく分析しましょうと。だから世の中のこともよく見てるといいですね。戦争で何で負けたかとかですね、何で金融がひっくり返ったのかとか、何で国が潰れたのか。私前にも言ったかもしれませんけども、大学も、ね、受けるとき経済学部だけ受けたんですね。でなんで経済学部だけ受けたかっていうとですね、高校の時歴史が好きでですね、日本史とか世界史とか、まあ、よく本読んでたんですね。そうするとなんか例えばローマ帝国がどうして崩壊したとか、室町幕府がどうして崩壊したとか、まあ、よく出てるわけですよ。不思議なことに教科書読むとですね、歴史の教科書を読むと、国が潰れた原因がですね、2、3行で簡単にこうまとめて書いたんですね。ローマ帝国がこういう理由で潰れた、鎌倉幕府がこういう理由で潰れたとかね、ほとんど2、3行で書いたんですね、国が潰れた理由をですね。しかもそれはね、非常に論理的な理由なんですね。まあ、戦争に負けたとか、植民地がなくなったとか、経済が行き詰まったとか、まあ、大体経済がですね、まあ、戦争と経済なんだけども、戦争も多くはね、その裏に経済があるんですね。経済が続かなくなると、やっぱ軍も弱くなってきて、でやがて戦争は負けんだね。で、そういうところが多いですね。全てじゃないですけども。で、やっぱりね、経済ってなんかすごく重要だなと思ったんですよ、高校生なりにね。経済がひっくり返ると国が潰れると、おお、じゃあ経済が多分一番重要なもんなんじゃないかと思って、経済学部だけ受けたってのあるんですね。で、ですからその、論理的に、その非常に理路整然と国は潰れるってことが社会の教科書に書いてあるんで、でも私まあ学生の頃とか高校生の頃ですね、それもなんか不思議に思ったんだね。まだ1980年 81、2年の頃ですから、あ違うな、その頃だな、あ、違うわ、79年か、その頃ですね、79年の頃でありますから、なんかその、国が潰れるって今自分の威力にそんな簡単に潰れるかなと、ね、あの石油危機前後のことでありますから、まあ確かに騒然としておりましたが、日本という国が潰れるって感覚なかったですよね。いやでも変だなと、歴史の教科書を見るとこんだけね、たくさん国が潰れる話、しかも、理路整然と潰れる話が書いてあって、今自分がいる国はですね、じゃあ違うのかなと、歴史は変わったのかな、変だなと思って、まあ、いたわけですよ。なんだことは、平成になったら見事に潰れ寄りましたな。日本の場合国が潰れるって言っても、国民は大体こうずっと住んでますから、見かけはあんま変わらないね。まあ、政府が入れ替わっちゃうということで、まあ、政府の名前も時々変わりますけどね、大日本帝国が日本国になったりね、変わりますが、まあ、名前は変わらなかったんだけど、ほら、ね、アメリカの統治下になっちゃったからな、平成は実質的にね、内政までアメリカに牛耳られちゃって、そういう意味では日本が一旦潰れたみたいなもんですけども、あ、やっぱり潰れるわいなと、理由はまさに経済だと、金融が潰れて経済に行き詰まってアメリカに助け借りたらですね、全部取られちゃったと、まあ詐欺師に騙されたと、まあそういうことでしたよね。なんだ、ちゃんと、歴史の教科書通りじゃないかとしみじみ思ったんですね。ですからそのやっぱりですね、過去に起きたことなんかもですね、よくあれ勉強しようといいですよね。こういうことで潰れんだとか、まず失敗の話ね、失敗の話はですね、よく勉強しておくとですね、何回でも役に立つんですよ。まあ、あの事故のね、交通事故の起きやすい場所なんかもそうですし、災害の起きやすい場所なんかもそうですね。こういうのもやっぱり知ってて決して損はないですよね。もう一つがね、成功の記憶なんですよ。うまくいった記憶ですね。不思議なことに、あの世の中ってですね、昔はそのうまくいった記憶ってのはほとんどですね、表で出なかったんですね。いわゆる美談、美しい話、美談ってやつはですね、ほとんど世の中出なかったんですよね。悪い話はすぐ広がるけども、うまくいった話ってまず世の中出なかったですね。昔の日本人ですね、もっとつましやかったんですよ。つましやかで、あんまりですね、まあ自分の成功した話とかですね、こうギャーギャー人に説明するとかね、そういうことなかったんですよね。もっとなんか、あの上品だったんですよ。だからね、驚くほどですね、成功する話って流れてこないんだね。悪い話しか流れてこない。なんかうまくいった話の場合ですね、よほど聞いてもらわないと出てこないことが多かったんです。でもこの10年ぐらい変わりましたね。まずネットが広がるとですね、ネットは基本的にいい話、成功した話が載るんですよ。こんな風にうまくいきました、やったとかね、あるいは今回悔しかったけどこういうね、得た点がありましたとか、あるいはそのキャンプ行ってね、えらい天気良かったと、土砂降りだったって話よりもいい天気だったと思うが、そのSNS に投稿しても絵になるんだね。結構そういうのが出ますよね。だからどっか行ってね、非常に大変な、忙しかったんだけど、ふとこんな美味しいもの食べたらね、幸せになりましたとかね。成功談がね、SNS よく載るんですよ。SNS はだから、失敗談よりも成功談なんか多いんじゃないのかな。失敗した時に投稿するよりも成功した時に投稿するのが多いんじゃない。だから成功談とか美談って、SNS になってから、たくさんみんな知るようになったんですよ。なかなか面と向かってね、ほら自分の自慢する人ってのは、まあ、あんまりいませんですけどね、いないわけじゃないけどあまりいませんよね。しかしそういう普段ね、慎ましやかな上品な人でもネット上は違うんだよね。ネットになるとすごい饒舌になりますよね、だからネット上には、まあ、うまくいった話、いい話がたくさん載ってるんじゃないですか。あれも大いに参考になるんですよ。昔はああいう話はね、よほど探し回らないと出てこなかった。うまくいった話、成功した話ね。それからあとネットでもですね、どうやって成功したのかのプロセスを書いてあるものもとっても多いんですよね。例えばどうやってダイエットに成功しましたとかですね、この難しい環境でどうやって会社の経営をね、立て直しましたとかですね、その経営の苦労話とかね、あるいはなんかこのそれこそゲームの攻略なんかもそうだよね。ゲームの攻略、どうやって攻略しましたとかね。そういうの結構ネット載ってますよね。あれもまたですね、まあ、いい、情報なんですよ。で、成功するのもやっぱある、いろんなやっぱパターンがあるのは分かると思いますね。はい。で、一番大切なことは、本人が成功したと思うことなんですね。これしかできなかったと思うのと、ここまでできたと思うの、これが成功と失敗の違いなんですよ。はい。 で、だからまあ試行錯誤という言葉があるように、失敗を重ねるから成功につながるってことありますから、試行錯誤と考えたら失敗は成功に向かうプロセスにまだあるということですからね。終わりということはありませんので、でそういうふうに考えますとですね、成功か失敗かって本人が考える問題 で、だからどうするのと、失敗したからじゃあどうするのって話まで考えればですね、まさにそれがその人の生き様であり仕事の仕方ということになっていきます。でそのまあ本当の意味でそのね、その人が成功も失敗も現実を身につけて、でその人が仕事や生活それを使えるようになるときにはですね、やっぱりその人自身がそういう失敗や成功に自分のある程度身を置いてみないとダメなんだね。ちょっとゾッとするプロセスとかですね、えらいよ嬉しいプロセスとかですね、ある種体験が止まらないとですね、なかなか本当に使える力にはならないですね。大いに参考になって、まあ、言ってみればなんか仕事始める前にね、なんかプロジェクト始める前のいろんなまあ評価とかね、いう時にはすごく役に立つんですけども、まあ言ってみれば、車走らせる前のね、ドライブの計画の時にはいいんですけども、ハンドル握って動き出しちゃった後はですね、いやそれはそんな昔話とか聞いてる余裕ありませんから、まあやっぱその時々考えるんで、その時にやっぱりその過去の知識がね、身になってるかどうか試されるわけですよね。ハンドル握ってる時に身になってるかどうか試されるわけで、でそういう時というのは何でしょうかね、やっぱその無我夢中で何か仕事をしていきながら、なんかあやばいなとか、あよかったなと思ったことがあった時にふと気がつくと、あこれ過去の経験だったな、過去にこういうことを聞いておいたな、あこれでよかったな、そういうふうになっていくわけですね。だからやっぱこう自分である程度ですね、行動しながら、過去の蓄積と照合して、一つまた自分の本当の身になっていくと、この繰り返しじゃないですかね。はい、で、なんて言うんでしょうかね、人間っていうのもですね、こうある程度のりしろみたいなのがあるんですよ。人間も組織ものりしろみたいなのがありましてですね、のりしろっていうのはこの一辺の端からはみ出している部分ですね。のりしろっていうところは、なんで四角形でも四角の外側にちょっと張り出している部分、これがのりしろなんですよね。のりしろのとこまでね、一応紙に続いてるわけですよ。だからそこまで行って大丈夫なんだ。路側帯みたいな場所があるわけね。人生でも組織でもそうなんです。路側帯みたいな場所がありましてね、まあ路側帯にね、車輪が片っぽで出てもですね、なんかガタガタ言いますから、おおこれ外出たなってわかるでしょ。組織でも人間関係でもあるんですよ、路側帯の部分ってですね、かなり緊張する場面があるんです。緊張する場面に来るとですね、あこれはちょっとハンドルを戻さなきゃいかんなと、こっから先突っ込むと当たるなとかね、落ちるなとかいう感覚が見えてくるんですよ。で、まあ何て言いますかね、この路側帯まで踏み出さないように生きる、組織運営するのもいいんですけども、やっぱりなんか突破しなきゃならない時って結構ありましてね、なんか最初にやる時もそうですが、突破しなきゃならないことってよくあって、だからこののりしろを頼りにやってみるっていうやり方もあるんでね、人間関係でも、それから組織の運営でもですね、のりしろを頼りにやってみると、なんか、車輪がガタガタ言い出すまではとりあえず進んでみるというやり方ってあるんですよ。まあ、かなり強引に見えるかもしれませんけども、まあ未知のものにこうなんか挑戦する時ってのはすごく大事でね、まあ例えば外国の人なんかと仕事する時ってもうほとんどそればかりだよね。外国の人なんかこうね、片車輪落ちたってその車輪をそこに捨ててですね、三輪でそれだけ走っちゃう人たちも結構いますよね。すごい人たち、パワフルな人たち結構いますよね。だからこうのりしろまではね、自分の行ける範囲だというぐらいに思っていてちょうどいいんですね。だからまあ法令遵守ってですね、このラインの内側だけだとね、何にも進まないことがあるんですよ。のりしろぐらいまではね、こう行ける範囲だと。ただのりしろに入った時にのりしろだって気がついてないとね、大きなトラブルなんですよ。このあたりがだから普段の勉強の成果なんですよ。この悟ってるってことね、なんで失敗したのかのこの失敗の経験、どうやって成功したのかというと成功の経験、この2つがあると、あこれはいけるとかこれダメだって分かるわけですよ。はい、今日はだからくたびれてるから今日更年しとこうかとかね、この組織はなんか大揺れするとみんな騒ぎ出しちゃうから、この組織揺らせてやばいから、この組織運営する場合はこの辺でやめとこうかとかね、そういう判断出てくるんですよ。 そのあたり考えると、なんて言いますかね、こう結構学習ってダイナミックですよ。一つことを覚えてそれで成功するなんてことはないですから、失敗と成功をね、学んだ後、自分で体験して、追体験して、限界を試してみるんですよ。はい。実際の人間関係や業務で限界を試してみる。これを重ねることが、まあ、学習のプロセスじゃないかなと思いますね。だからもっとたくましくね、いくとね、学習も楽しくなるし、身のあるものになりますので、ぜひ皆さんもね、頑張ってみてください。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー。現実的な学習のプロセスということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。